Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはアルピニストの野口健さん、そのパート1です。著書確かに生きる10代へのメッセージについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
野口健、アルピニスト。1973年アメリカボストン生まれ。世界各地で幼年時代を過ごし、小学校はエジプトカイロの日本人学校、中学高校はイギリスの全寮制の学校へ進む。上村直美の本との出会いをきっかけに登山を始める。1992年亜細亜大学入学。1999年エベレスト登頂、当時の7大陸最高峰最年少登頂記録達成。その後エベレストや富士山の清掃登山に力を尽くす。2001年小中学生を対象とした野口健環境学校を開設。2003年富士山クラブ、森の学校校長に就任。東京都レンジャー、山梨県富士山レンジャーの名誉隊長就任。またヒマラヤの子どもたちの育成をテーマにしたシェルパ基金、マナスル基金を設立。著書多数、最新刊は栗田社発行、ごま書房発刊の確かに生きる10代へのメッセージ。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはアルピニストの野口健さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書この確かに生きる10代のメッセージを踏まえつつお伺いしていきたいんですが、この本では、はい、様々な活動を通して、うん、まあ、特に10代の、まあ、子供、まあ、若者ですよね、うんうん、との接点も多い野口さんが今彼らに伝えたいメッセージがたっぷり詰まってるわけですけども、うんうんうん、特にその10代の若者たちの交流の中で彼らの今気になるところ、一番気になるっていうのはどういうところですか？
あのね、生命力の分かな。
生命力、
はい。例えば、うん、まあ、いろいろ環境学校みたいなものをね、はい、まあ、自分でやってるわけですけど、うん、でこう日本全国いろんなとこで山に登ったりね、うん、シーカヤックしたりとか、はい、まあ、いろんなとこ行くんですけど、まあ、その自然との接点がね非常に少ないんですよ。なんで例えばじゃあシーカヤックで海に出ると、うん、でシーカヤックってやつはひっくり返っちゃうと、うん、自分で脱出しないと、うん、自動的にあのカヤックが上に上がらないわけですから死ぬわけですよ、もちろんね、うんうんうん、でその説明をすると、でその砂浜でこうひっくり返った時の脱出の練習をするわけです、うん、まあ、その腰のところにあるこう蓋みたいな感じですね、その水がカヌーの中に入らないための、はい、それを外してこうカヌーからよいしょっとこうやって手の力でこう抜けて、うん、で水面に上がるという練習を浜で何度もやるわけです、
うん、そうやって逃げなさいと。
そうそう、うん、でそれで練習何度もして浅いところに行って、うん、海に入って実際に、うん、浅いところで実際ひっくり返って、うん、で脱出しようという練習をするわけです、うん、でね10人ぐらいいたんです、うん、で僕がパンってやったらひっくり返ってた、
はい、
で僕がパンってやったわけです、うん、でみんなこう同時にひっくり返るじゃないですか、はい、そこまで良かったんです、うん、でね半分ぐらいはね脱出するわけですけど、うん、残りの半分弱ぐらいがね、うん、ひっくり返ったままねうんともすんともないんです。
出てこない、
もう出てこないし別にカヌーが動いてるわけでもなく、うんともすんともないんです。
あ、ただひっくり返った状態になってる。
シーンとしてるんですよ。ほんで、慌てて水中メガネをつけてね、うん、中見たら潜ってね、うん、そうしたらね、その子供たちが、パドルってありますよね。うん、
はい。
漕ぐやつ、はい。あれをギュッと握ったまま、目をつぶってじっとしてるんです。
え、もう固まってる。
固まってるんです。要するに暴れるわけでもなく、パニックになるわけでもなく、ただただじっとしてるんです、目をつぶって。ほんでもびっくりだって、5人いますからね。で、引っ張り出すのって時間かかるんですよ。間に合わないですよ、本当に。で、慌てて他のスタッフも気づいて、引っ張り出してね、何かゲーとかやってましたけど、水飲んでね。でも、やっぱりその時に、 ああ、なるほどなと思ってね、うん、そうなることならない子っていうのは、事前にね、意外と自然の中で接してることは全く接してない子の差があって、うんうん、やっぱりある程度、例えば木を登ったことがあるとかね、どこったら痛いっていうの分かってるしね、うん、例えば、軽装でね、山行って雨降られて寒かったとかね、うん、ある程度そういう経験がある子って、もう感覚の中で、今がピンチで何とかしなきゃみたいな、うん、理屈じゃないんですよね、
はいはい、
やばかったらとっさに脱出する
わけ
です
から、うん、
そう、うん、それがね、感覚的に捉えることができない子供たちは、うん、フリーズしちゃうんです、どうしよう、どうしよう、あみたいな、
もう動けない、
もうね、うん、固まってるんです、だからもう本当ね、ああ、怖いなと思ってね、
それはでも、ものすごい怖いですね、
うん、だからそれやってみて、初めて、まあ、それを経験して、それからね、もうちょっとスタッフを増やしたりとか、事故がちゃいけませんからね、でも本当ね、例えばロッククライミングもやるんです、うん、でロッククライミングってね、見た目危ないじゃないですか。
はい、
落ちたらなんか痛そうだし、
う
ん、でもロープをね上からかけてるんで、まあ、今のロープはそう簡単に切れないし、うん、基本的にねちゃんと視点があれば危なくないんです、
うん、
ただ子供たちからすると、あの崖を登っていくっていうのはものすごい高度感があるんで、うん、ものすごく恐怖なんです。
そうですね。
で僕は先に上に登って、はい、下から上がっていく子供にね、早く頑張れ登ってこいとか言って、
うん、
もう手がプルプルしてね上がってこないんですよ、うん、で途中まで上がってきてね、お前上がらないとロープ切っちゃうぞって言うとね、ヒーとか言いながら上がってるんですよ。ねえ、それをねやっぱ何度かやってるうちに、うん、やっぱしね怖いから必死になるんじゃない、うん、なりますよね、
うん、
でそのどっかで身の危険を感じるっていうことが何とか経験の中で出てくると、うん、やっぱ必死になるってことがね、やっぱ、うん、感覚の中で出てくるんですよね。ですからね、やっぱしこう最初、僕の学校に来てね、お、こいつ生命力ないな、と思った子はね、意外とそういうことをね、やらしてね、それを何とかやってるうちにね、やっぱね、短期間でも変わるんですよ。
なるほど、なるほど。なるほど、うん、まあでも、総じて、その生命力がないなという子が多い。
多い。
多い。
うん。うん、あのね、頭はいいんです。勉強してるんです、
うんうん、
で頭がいいっていうかね、勉強してるんでね、知識が集まってるんですよ、
うんうん、
喋るとね、みんないろんなこと言うんですけど、
うんうん、
僕の印象っていうのかな、記憶に残んないんですよ、うん、そうあいつなんかいろんなこと言ってたけど何言ってたっけなとかね、
はあ、響いてない、
うん、残んないんですよ、
うん、
でね、なんで覚えてないのかなと思っていろいろ考えた時にね、要するにね、彼自身の言葉が少ないんですよ。
ああ、自分の言葉になってないんです
よ。なってない。うん。で、例えば環境学校に来る前に、うん、環境学校に自分たちから来るわけですから、最初からそういったことに興味があると。
うんうんうん、
で、勉強してきますから、
うんうん、
ただ、あの、何年何年にこんな、あの、例えば公害があったとかね、っていうことはやたら詳しいんですよ。で、それを喋るわけですけど、
はい、
でもね、例えば富士山とか小笠原とか、まあ、いろんな場所で行くんですけど、うんうん、現場でね、3日も4日も過ごしてると、現場で例えば富士山なら不法投棄が多いと、
うんうん、
でそこにあのゴミ拾ったりするわけですから、そこでね自分の気持ちが感情が入ってくるんですよね、
うん、
そうするとね喋、うんうん、り方がね、俺はこう思ってさこうしたいんだよってね、うんうん、変わっていくんですよ、
うんうんうん、
そうなると、あいつってそういうこと言ってたなっていうのがね、意外と僕の頭の中抜けないんですよ。だからなんだろうな、やっぱしね、自分の経験、自分自身の経験が少ないんですよ、
うんうんうん、
ただ本読んだり、
うんうん、
何かテレビ見たりで知ってるつもりになってても、
うん、
実際知るっていうのはまたちょっと違う、違いますよね、うん、ですからね、本当、まあ、経験をね、あのどれだけ、まあ、勉強はもう十分してますからね、うん、あとは経験の部分でね、
なるほど、
まあ、勉強は意味ないって言ってるわけじゃ全くないですよ、うん、それは大事なんですけど、うん、もう片一歩でね、やっぱり自分でやると、
うん、
特にね、まあ、僕のやってる環境問題なんかはね、やっぱしね、現場感覚大事なんですよね。
なるほど。その現場感覚に裏打ちされたものが生命力になってくる、
ね。そうですね。そうですね。だから、例えば、まあ僕は登山家ですよね。
はい、
で、よくヒマラヤに行くとで。確かにね、事故多いんです、
うん。
あの、山っていうのは。今年もだいぶ亡くなったしね。僕がエベレストに登った日に、まあ、山頂で一緒になってね。他の日本隊の日本隊員と一緒になって。で、山頂で一緒になって、僕も疲れてたんですよ、ものすごく。で、あ、これね、帰れるかなと思ってね、ほんとね、山頂立つとね、不安になるんですね。生きて帰れるんだろうかと。要するに、生きよりね、帰るのがね、シビアなんです。もう体力が使っちゃってるし、天気も午後になると不安定になるし、集中力も切れてるし、で、時間かかっちゃうと酸素ボンベの酸素が空になっちゃうし、空になったら終わりですからね。ですから、山頂に立った時に、まず思うのが、もう嬉しいとかじゃなくて、俺はここまで来ちゃったけど帰れるかなと思ってね、本当に不安なんです。
はあ、そうですか。
はい。
う
ん、それでまあ一緒になった日本の人とね、
うん、
じゃあ一緒に乗るよと。だから彼もすごい疲れてましてね。で下山が始まった30分後ですね、もう休みたいと。
うん、
じゃあとか言ってね、あの本当急斜面でしたから、ちょっと息を削って彼に座ってもらって、僕が横でしゃがんでね、
うん、
休んでたら、で3分ぐらいしてもう行きますよってポンって肩を叩いたら、首がカクンとなっちゃいましたね。慌てて首を触ってこの脈を確認しようと思ったけど打ってないと。ほんでゴーグルをこうやって上げてみたら、まあ、目が開いちゃってると。 それで、まあ、慌てて酸素マスクを外して、まあ、人工呼吸をね、しようと思うんですけど、まあ、僕自身酸欠ですから、息が出ないと。ほとんどできずに、まあ、彼はそこで、まあ、亡くなるわけですけど、それで、助けることができなかったと思いながら、まあ、少し息を彼にかけて、それで、まあ、半分埋めてですね、まあ、帰ってくるんです。ですから、本当に、死の世界っていうのが非常に近いところなんです。でもね、よく、マスコミでもそうですけど、まあ、その、遭難があるとね、まあ、登山家っていうのは命を粗末にすると。ということをね、言われるんですね。で、お前らね、山で死ねばね、お前らそれが本望だろうとかね、言われるんですけど、僕はね、そう思ったことないですよ。もう山行ったらね、早く帰りたいし、やっぱ死が怖いですからね、ほっと怖いですからね。ですからね、死を身近に感じれば感じれば感じるほど、何が何でも必死に生きて帰りたいっていうかね、やっぱ生理に対するね、執着心っていうんですかね、これものすごく強くなるんです。だから、例えば、まあ僕の経験はね、活動はヒマラですから、極端な世界ですけど、ただね、例えば自分の身の危険を感じるとか、っていうのがあって、初めて本気になれる部分も、これあるんじゃないかなとかね。ですから今日本は本当裕福でしょ、
はい、
ですから働かなくてもね、ある程度食べていけるし、フリーターだって別にガシャしないわけですね。ですから、例えばネパールに行って、フリーターとかっていうね、日本はそれがね、多いんだと言ってもね、彼ら意味がわかんないんです。彼らがすると、働かないと生きていけない。生きていく手段ですから。だから、そんな、こう自分のね、会う仕事があるかないかだから、そんなこと言ってられないわけですよ。ですから、本当、日本は恵まれた国ですけどね。ただ、ネパールも、バングラデシュも、まあ、いろんなね、貧しい国に行ってきましたけど、どっちがね、幸せなのかね、わかんなくなるんですよ。この間行ったバングラもね、もう最貧国ですよ。で、本当に洪水がすごくてね、もうコレラ、セキュリとかね、もう平均寿命なんて50歳だしね、それ本当に貧しいんですよ。ただね、なんかね、国連かどっかのアンケートで、自分の国に生まれて幸せですかというアンケートで、バングラディッシュの人はね、ダントツ1位なんですよ。イエスと答えたのが。で、日本が何位かというとね、68位だって言うんですよ。
かなり下の方
なんですね。かなり下なんです。だから、バングラディッシュの人は貧しいけれど、彼らは自分の国に生まれて、要は人生がハッピーなわけです。
ああ、ここに生まれてよかった。
よかった。日本人はね、68位。お、ね。で、僕はそれね、びっくりしてね、ブログでね、それおかしいと書いたら、そりゃそうだよ、日本っていい国だよねっていう、返事がいっぱい来るのかなと思ったら、私は日本が嫌いですとか、日本を飛び出したいとか、そんなんばっか来るんですよ。だから、ある意味、恵まれちゃったゆえにね、なかなか幸せなことを感じることができないのかなとか、やっぱしね、必死にならなくても生きていけちゃうっていうのは、ある意味不幸かもしれないですよ。
そうですね、まあ、そこが生命力にまたつながってきそうですけどね。
だから、この本の中でもね、書いたんですけど、例えば若い人がね、こう自分から命を絶つのが、本当に続きましたよね。ですから、こう死ぬっていうことが、命を絶つっていうことが、要は死ということが、自分の中で、その、リアリティを持ててるのかどうかだと思うんですね。ですが、例えば、一度行ったアフガニスタンでね、もう内戦でね、地雷があってね、水がなくて難民化してね、まあ、本当に悲惨なところでしたけど、やっぱ彼ら、街歩いてれば遺体が落ちたりするわけです
よ。死がそこにある。
で、そこでね、もう腐ってたりとかね。だからものすごくそれは醜い姿ですよ。やっぱそういうのを見ると、怖いから生きることに必死になるし。だからね、難民キャンプの子供なんて極めて悲惨なんですけど、目がね、キラキラ、ギラギラしてるんですよ。だ目が合うとね、いい目してるなと思うんですけど。ですから、別にそれがね、いい社会とは思わないんですけど、やっぱしどっかで、
まあ幸せって何なんだろうっていう。
だからね、
ことですね、
こう、何かのきっかけですぐ命を絶っちゃう子がいて。だからね、どこまで死ぬっていうことをね、現実問題としてね、分かって飛び込んでるのかなとかね。これ子供だけじゃないですよね。例えば、履修問題で、やってなかった学校の校長先生が責任取って首吊りましたね。ですから、大人までそうでしょ。ですからね。
今やね、年間3万人が、ね、自ら命を絶つっていう。
絶つ。だからね、本当、まあ僕が行く国っていうのは貧しい国が多いんですけど、でそういうとこから日本に帰ってくるとね、こんなに恵まれてるのになんで日本人はそこに気づかないんだろうとかね。
まあ本当なんかそこは皮肉でもあるし、何なのかなっていう感じは確かに持ちますね。で、まあ今回その本のタイトルにもなってる確かに生きるという、まあその生と死ということで言うと本当にその対極のある確かに生きるということですけど、その確かさとはどういうことなんですかね。
あのね、例えば、まあ、よくね、いろんな人がいいな、お前は好きなことができてと。ね、例えば高校の同級生がみんな 就職してるわけですよ。でね、いらんお前は好き勝手やれてって言うんですけど、うん、ただなんだろうな、例えば夢があると、でそれを夢を抱くのと実際に夢を実現することの違いってありますよね、うん、例えばエベレスト行きたいなって思うのと実際行くところの違いは、うん、例えば行くためには自分のこの夢をね、
うんうんうん、
例えば自分が金持ちならいいんですよでもそうみんな金持ちじゃないし何千万かかるしね、うん、ってことはやりたいっていうことをまず人に伝えなきゃいけないわけですよね、うんうん、で人に伝えてある意味自分の計画に共感をしてもらってそこにサポートが入ると、
うんうん、
まあそれがスポンサーだったりするわけです。ですからまずやりたいってことを伝えて相手を説得して、うん、で協力してもらってそこから初めて生きるわけですよ、
うん、
ですからで今度行ったら行ったらでネパール行ったらシェルパ、
うん、
シェルパだって人間関係がないと命かけるところですから、
うん、
シェルパとの関係もちゃんと作っていかなきゃいけないとか、うん、でじゃあ食料もどれだけ集めて持っていくかとか、ものすごくね、そのエベレスト登るっていうのはなんか山頂でバンザーイしてる映像ばっかみんな見ますけど、実はそこに行くまでがものすごく細かいこう積み重ねがあって、
うん、
まあ、そのコツコツコツコツコツの延長線上で初めて、まあ、そういう冒険ができるわけですけど、ですから本当にこの本の中でも伝えたかったのが、みんなねよくね、例えば俺も有名人になりたいとかね、
うん、
結構聞いてくるんですよ、
うん、
それはね本当一流大学の学生もですよ、野口さんどうしたら野口さんみたいに有名人になれますかとか言ってでじゃあなんで有名人になりたいのって言ったら、うん、いやなんとなく有名人になったら金がもらえそうとかね、
うん、
楽して金が、うん、なんか稼げそうとか言うんですけど、これ結構ね平気で言うんですよ実論でもなんだろうな、夢を実現するってみんな そっちばっか見ますけど、
うん、
そこに行くまでのこのいろんななんだろう、その環境を整えていくっていうね、そういうのがあった上でできるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だから確かに生きるってね、僕の中では要は確実にこの夢を目標を見つけたらそこに向かって確実にやっていくと、
うんうん、
だからあとは勢いだけじゃないって書いてるんですよね、
うんうん、
突撃だとかね、それだったら死んじゃうし山の中で、だから撤退する、撤退しやすい環境も作んなきゃいけないとかね、
うんうん
うん、ですから本当その計画的に、うん、まあ、その情熱だけじゃなくて情熱&計画的と、
うんうんうん、いかにリアリティをそこに持たせられ
る、そうですね、うん、そうですね、うん、だからなんかねそこの細かい作業なんですけど、
うん、
そういうところにあんまり興味を示さないんですよ、
うん、
そういう話よりも、うん、登って世界最年少記録ができて、
うんうんうん
うん、というところにみんな興味持つんで、
うん、
でも一番大事なのはそこなんですよ、
うん、
それがあるから登れるわけですよね、
うんうん、
だから例えば僕が19でまあ、日本に帰ってきて、
うんうん、
で僕の親父と約束をしてね、まあ、冒険っていうのは金がかかると、で自分で金を集めることができなかったら山なんか登るなと、
うん、
要は金を集めるとこから冒険が始まってるんだって言われて、
うんうんうん、
ああそうだなと思ったんです、うん、ですからもう19の時になんていうの計画書をね自分でワープロで作ってみて、
うんうん、
まあ、今考えたら恥ずかしいもんですけど、でそれを持っていろんな会社を回るわけです、
うん、
いきなり電話してね、
うんうん、
ほとんどが相手にされないと、
うん、
でショックも受けるんです、
うん、
こんな企画書を持ってきてね、あんなも金出すわけないだろうとか言って結構怒られますから、
うんう
ん、そんなからどうすれば相手が興味持ってくれるかと試行錯誤するわけです、
うん、
も
う
すぐ例えば時計の会社ならね、相手の時計の中で、どうすればね冒険家のね時計ができるかって自分でデザインを変えてみたりとかいろいろあって、
うん、
それでこれどうですかねとか言ったら、うん、でもそれが最終的に採用されて野口健スペシャルって時計ができて、そこのバッジをつけてエベレスト行きましたけど、ですから、
うん、
なんだろうな、あのそういう細かいことなんですよ、
うん、
ですからでもねそれが非常に大切だったし、
うんうん、
例えばね僕山岳部、僕大学に8年間いたんです、
はい、
ヒマラヤばっか行ってるから卒業できなくてで8年間いるともう山岳部に8年間いるんで、
うん、
要するに僕がまあ部長ね、何でもやってましたけど、
はい、
1年生は8歳若いわけです。ね、
うん。
それで、まあ、新入部員が来るときに、
はい、
じゃあ僕は条件を出して、
うん、
要するに、まあ、危険なことですから、あの、山登りっていうのは。
うんうん、
だから、一応ね、その、親の理解をもらってこいと。
うん、
親にちゃんと喋ってこいと。
はい、
と、親が反対したら、もうダメだって言うんです、
うんうん。
そうするとね、ほとんどのね、その新入部員のやつが、いや、これは俺の問題ですから。親関係ないですよっていうわけ、
うん、
でもそう言ったって親が学費を払ってるんです、
うん
ね、だからじゃあお前自分で学費払ってるのかっていうとそうじゃないと、
うん、
だからね親関係ないですよっていう、ね、その発想がおかしいと、
うん、
あともう一つ言ったのがこの世界で生きていくためには自分でやってることをねみんなに説明して共感を得なきゃいけないと、
うん、
で最も身近なね 自分の親に説明できなかったら他人なんか納得するわけないんだから、うん、親に説明できないやつは冒険なんかするべきじゃないと、うん、と言って会社というのはほとんど返ってこないです。おかげで山岳部僕のところね潰れちゃった。ちょっと厳しすぎたんですけどね。
なるほどね、うん、まあでもそれもひっくるめて全て、うん、まあそういったプロセスをきっちりやることが確かに生きるということになって
そうですね、うんうん、だから本当一番僕にとって大事なのが、うん、登った登ってないっていうのはね、これはもう天気の問題もあるし、うんうん、まあ、結果論ですから、まあ、はっきり言っちゃえばね、登頂できるできないっていうのはね、どうでもいいんですよ。うん、そこはね、うん、登れたらおまけなんです。
うん
うんうん、登れなかったら、じゃあ次どうするかってことを考えるんですけど、うん、だから、こうずっとヒマラヤ登ってきましたけど、うん、僕の中のウエイトはね、そこの過程なんですよね。
なるほどね。それがあってこそ、まあ、それの、おまけと、おまけと言っちゃあれですけど、まあ、それのプレゼントみたいなものが結果
で、そうですね。だってね、本当どんなに体調が良くてもね、
うん、
天気がダメなら本当ダメですから。
うんうんうんうん、
だから、まあ、僕の中でルールがあって、うん、まあ、指がでも残ってますけど、意外と登山家の人指を切っちゃう人が多いんですね、凍傷で、
うん。
ですから、1ミリでも切るかもしれないと。うん、まあ、感覚なくなると、
はい。
で、近くに山頂があると。どっちを選ぶかってなった時に、やっぱり行っちゃう人が多いんです、山頂に。
うんうん、
だから指を切る人が多いですよね。で、そのうちそれを繰り返してるうちに命を落としちゃうと。だから、もうルールがあってね、1ミリとも指を切るかなと思った時には、どんなに山頂が見えてて、登頂ができたとしても降りるって決めちゃうんで、
う
ん、結構僕ね、成功率、登頂率悪いんですけどね、
う
ん。
まあでもそれは野口健ルール。もう確かに生きるための野口健ルール。
そうです、そうです。うん、だから、やっぱしね、次につなげなきゃいけないし、
うん
うん、死ぬことがね、一番いけないんですよ。本当に、上村直美さんがね、冒険家とは生きて帰ってくることっておっしゃってましたけど、
うん、
まさしくね、その、最初の頃はね、うん、始めた頃は上村さんのね、言葉っていうのが、今一つ分かんなかったんです。
うんうん、
もう最近ね、ああ、冒険っていうのは生きて帰ってくることっていうのは本当にそうなんだなっていうね、
うん、
心底、
なるほど、
分かるようになって
ます、ね。まさに確かに生きるというところですね、う
ん。だからね、うん、まあこの本でも書いたんですよ、うん。書いたんですけども、やっぱ必死にね、とは言っても僕は登山家でああいうとこ行ってるからそういう環境があるわけで、
うん、
日本の中でね普通に生きてたらねなかなかそういう環境ってのはないわけじゃないですか。
まあそんな極限状態はそんなに滅多にないですからね、
でまたあっても困るしね。
そうですね。確かにね。
だからやっぱそこはね、そういうことを感じる環境を作っていけばいいと思うんです、
うんうんうん、
例えば、まあ、僕が今やってる環境はここもそうかもしれないし、
うん
まあ、自然と触れるっていうのはねそういうことなんですよね、
うんうんうん、
だから例えば海行ってね波が強かったらちょっと流されて怖かったとか、
うんうん、
だから自然って、まあ、生命力なかったらね自然に行ってねそこにつければいいわけですから、
うんうん、
だから、まあ、事故があっていろんな批判もありましたけど戸塚ウッドスクールっていうのはねある意味ねあれ発想としてはね僕大いにありだと思うんですよ。戸塚ウッドスクールの発想はね不安定なウッドに乗っけると落とすわけです海に。でみんな怖いからこう這い上がろうとするとでまた落とす、
うん、
でみんな怖いから必死になるんですよ。そうやってね鍛えていくと。でもたまたまね訓練中ではないですけど移動中に事故があってまあ確か2人かな亡くなってね、まあ、彼は社会的に弾圧されましたけどただもう片一方でね彼のところにね毎日のようにね家庭内暴力の子供とか不登校になった子供とか引きこもりとかっていう子供をね親が連れていくわけです。でなんとか自分の子供をね変えてくれと言っての親がしがみつくとでそれもう毎日に来るんですってで子供で帰るとでね、戸塚さんの奥さんがね、あなたそこまでやる必要ないと言ってたらしいんです。ところが戸塚さんは、うん、でもこれはね、求められている以上やるしかないということでね、うん、やってやった。そういうことがね、あまり報道されないでね、うん、まるでなんか互角みたいなね、
うん、
感じで報道されるんで、ああ、残念だなと思うんですけど、
うん、
ただやっぱしね、発想としてはね、もうあるじゃない、ありなんだろうなと思うんですよね。
うん、
だから、やっぱりそういう環境をね、作っていくと。まあもちろん安全面っていうのは、徹底的にね、まあ、やっていく、
うん、
今やっていくわけですけど、
うんうんうん、
だからやっぱりそういうきっかけなのかな。
そうですね、まあ、確かに生きる、うん、そしてその生命力、うん、本物の生命力はやっぱそこで養わなきゃいけない、
うん、そうですね
ということになるわけですね、
うんうん、そうですね、うん、
それが少なくとも今の日本の若い人たちにはかなり圧倒的に足りない
足りない
部分なんです。
これはね足りない、
うん、
例えば韓国に行きますよね、
うん、
韓国の若い人と喋るとね、まあ、目つきが違いますよ。もうね、こう多分目が合うじゃないですか。クッときますよね。
うん
まあ、例えば、向こうに行って、まあ、ちょっとした講演会をしに行くとね、
はい、
韓国の学生はね、まあ、山登ってる学生ですけど、食いついてきますよ。うん、
食いついてくる。
うん、で、ね、質問が具体的。
うん、
要するに、こう、なんだろうな、例えば、じゃあどういうふうに スポンサーを説得した、例えば、それは何点か教えてくださいとか、細かいんですよ。ものすごく具体的に聞いて、ピンポイントで聞いていくんです。ほんでね、日本に帰ってきてる講演すると、そういったピンポイントの具体的な質問っていうのは実に少ないんです。
もっと抽象的。
もっと抽象的。例えば、まあ失敗したけどね、そっからよくまた再挑戦できましたねとか、なんだろうな、ピンポイントじゃないんです。だから、なぜ具体的になるかっていうと、おそらくその、韓国行った時の学生がね、自分も何かやりたいことが猛烈になると。多分山じゃないと思うんですけど、まあ違う分野かもしれないし。ただそれを、が前提になるわけですよ。ですから自分が、俺もこういうことをやりたい。で、野口健がやった。どうする、そこからヒントが欲しいわけです。
なるほど。参考にしたいわけ
です。参考にしたい。だから漠然的に、わあ、すごいな、かっこいいな、じゃないんですよ。
なるほど。すごい貪欲にここは暮らしてくるわけですね。
暮らしてくる。
なるほど。
そこだからね、やっぱね。やっぱそこハングリー精神かもしれないですよ。
なるほどね。そっか。
だからね、やっぱそこは目つきに出ますね。
そうですか。
目つきに出ます。
目つきに。
だからその、さっき冒頭にお話ししたね、シーカヤックがひっくり返っちゃって、早がってくる、来れる、来れないか、やっぱ目に出ます。最近それが分かるんだったんです。ですから。
じゃあこの子は、っていうふうに。
要注意とかね。
なるほど。そうか。ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。アルピニストの野口健さんを迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。